ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび、心で言葉を塞いだ。すべてが報われるわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日も仕上がりきやっていきましょう。
お願いします。
さあリズミックトイワールド、新曲がリリースされまして1週間ほどね、
はい、
経ちました。ちょうど、
はい、
新曲まだ皆さん聞いていただけてますでしょうか。先週に引き続き今週もですね、新曲について、
はい、
新曲の解体新書をねやっていきたいと思います。はい、で、まあ、先週は、まあ、ジャケット。
はい。
やったり、はい、まあ、この曲ができたきっかけみたいなものを少しだけ掘っていった感じなんですけど。
そうですね。
まあ、もう一週間ぐらい聴いていただいてますんで。
はい。
まあ、今週はちょっと。
はい。
まあ、裏話というか。
はい。
こんなことあったよみたいなことも交えつつね。はい、話していけたらいいなと思います。
はい、やっていきましょう。
はい、で、まあまずは、まあ、ちょっとねあるんですよ。
はい、
とんでもない、もう、はい、あのずっこけ裏話がね、
はい、
もう嘘でしょっていうずっこけ裏話があるんですけど、まあそれはちょっと最後に置いといて、
はい、
まあちょっと先週語りきれなかった部分でいくと、
はい、
まあ、ジャケットの、
うん、
まあこだわりというか、
はい、
どういうところをねこだわって、意外にさ、
はい、
その SNS とか見てると、
はい、
結構ね、
はい、
その楽曲に対しての感想はもうありがたいことにね、
はい、
みんなすっごい書いてくれたりとかするんやけど、はい、なんかね昔に比べて、
はい、
その今なんかジャケットのなんかその意味っていうか、
はい、
どういう気持ちがここに込められてるんやろうみたいなのを、
はい、
なんかこう想像というか、
はい、
してくれる方が増えたなっていう印象が、
そうですね、僕も見かけます。 SNS
あるよね、
はい、
それがねなんかすごいありがたいってか嬉しいよね、
はい、
やっぱりその逆にその今までさ、その自分たちが子供の時っていうか、
はい、
まあ少年だったり中高生の時とかってさ、フィジカルと言われる、
はい、
その CD、
はい、
がメインでさ、
はい、
で CD ショップに行ってさ、
はい、
それが並べられててさ、
はい、
でジャケ写とか見てさ、ジャケ買いっていうのもあったわけよ。
ありましたね。
そのかっこいいから、
はい、
表紙というかジャケットがおしゃれで、
はい、
なんかちょっと部屋に飾ったら、
はいはい、
ちょっとモテそうみたいなやつとかでも買っちゃってたぐらいの、
はい、
そういうアイテムやったけども、まあこのやっぱ電子というか、
はい、
今みたいにダウンロードとかね、
はい、
なるとそのまあながらで再生ってできるやん、
はい、
やしその勝手にねおすすめとかでさ、
うん、
そのプレイリストみたいなやつ再生して、
はい、
でランダムで再生されて、
はい、
それずっとさ、そのスマホとかさ、
はい、
そういうタブレットというか、そういう端末を見なくても、ノールックで音楽を楽しむことができるわけよ。
はい、そうですね、今の時代は。
そうそうそうそう。はい、だから、知らんままでも聴けんのよ。
はい。
そのジャケットというか。
そうですよね、確かに。
そう。だから曲だけ知ってる。
はい。
わあ、よう流れてる。
はい、
よく聞く、あこれが最近流行ってんやなとか、
はい、
わあいい声やな、かっこいいな、
うん、
素敵な曲やな、泣けちゃうなとかいうのはさ、
はい、
昔と変わってない。
確かに。
だけど再生するにあたって、
はい、
こうカパッて CD ケースを開けて、
はい、
みたいな動作をせずに再生できるから、
はい、
その曲のジャケットってどれでしょうっていうクイズがあったら、
はいはいはい、なるほどね。多分面白いですね。
昔より正答率低いんちゃうかなって思ってる。
おお、そのなんか考察面白いですね。
そう。やのにね、
はい、
やのに それやのにもかかわらず、
はい、
まあ、リズミックトイワールドだけにおいて、
はい、
リズミックトイワールドっていうバンドの歴史においては、
はい、
過去より、今の方が、
はい、
そういうジャケットに対しての、
はい、
なんかここにはどういう意味が込められてるんだろうとか、
はい、
なんかそういう考察をして、しながら楽しんでくれる人たちが、なんか増えたような気がしますね。
うん、確かに見かけますし、うん、こう、すごい、こっちの意図をその通りに、言ってくれてる人もいれば、また違った角度で、
はいはいはいはい、はい。
まあ、作った立場としては、こう、あ、そういう見方もできるのね、みたいな、こう、お互い新しい発見が
すごい。
あ
れ面白いよね。
はい。
やっぱ人の数だけさ、
はい。
その、意見が出るというか、
はい。
その、なんかディスカッションしてるみたいな感じ、感覚になるよね。
ああ、はいはいはい。
ミーティングというかさ。
確かに。
あ、でもさ、それって、
はい。
一つのさ、もう、創作物がある上で、話す内容やから、
はい。
こっちとしてはさ、
はい。
こういう思いを込めましたっていう、もう一つの、アンサーを持ってる状態で、
はい。
え？でも、同じ、終着点というかさ、
はい。
ゴールは同じやのに、
はい。
その角度から見るんや、みたいなのは、見てても、めちゃくちゃ刺激になるから、うん、ほんまにありがたいなと思って。はい。だからその皆さんもぜひね、どしどしと、そういう思ったことを、感じたことを書いていただいたりとか、
はい、
メッセージとかね、お便りとかでいただいたりとかすると、
はい。
我々の創作意欲、そして創作物の、クオリティがですね、
はい。
うなぎ、うなぎ登り、ドラゴン登り、
はい、
ドラゴン登りしますんで、
はい、
ぜひとも皆さん、いろいろ、僕たちにですね、そういう、何か刺激を、
はい、
いただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、そんなね、熱い思いも込めながら作った裏側でですね。
はい。
まあ、これ、最終工程ね、音楽の最終工程というか、
はい。はい、
音源を作る上での最終工程、
はい、
レコーディングが終わってミックスっていう作業が終わって最後マスタリングっていうね、
はい、
ものをするんですよ。
そうですね。
でまあこれがうーん簡単にまあ本当にもう全然ちょっと違うねんけども簡単に言うとその仕上げ、
はい、
うん、お化粧の仕上げみたいな感じだと思ってください、
はい、
ね、まあそれをすることによってさらにね、
はい、
曲の輝き、
はい、
サイド、メイドみたいなものががっつりと上がってくるんですけれども、
うん、はい、
このねマスタリング作業、まあ、とある日に、
はい、
とある場所でね、
はい、
13時から、
はい、
マスタリングスタジオ集合ですと、
もうお昼ですね、
もらいましたよね、はい、で前から決まってたんです結構前から、
はい、
その日のね前からもらっててでも前日にも武道がリマインドしてくれた、
はい、そうですね
明日は
明日
1時です
13時から
よろしくお願いします、
はい、
でみんな OKOK 了解、
はい、
返事してた、
はい、
でまあ俺とかは、まあ、30分前ぐらいに行く、
はい、
だいたい現場系スタジオとかは、
はい、
早めに入りたいから、
うん、
まあ、30分ないし20分前ぐらいには入りたい。
そうですね、内田さんいつもね早いですからね。
で入る、
はい、
で少ししてから、
はい、
きっちゃんが、
はい、
入って、
はい、
でも話しながら、
はい、
ゆうすけくんとかは、
はい、
まあ電車の関係もあるんか、
はい、
ちょっとだけ遅れますと、
はい、
でまあマスタリングもすぐに始まるわけじゃないんで、
はい、
まあ1時って言うてても、
はい、
そっからちょっと準備とかしてもらって、
はい、
なんでまあまあまあと思って、1時なって、
はい、
一人だけ連絡が、
はい、
来なくてね、
はい、
で姿も現せない、
はい。
スーちゃんが、
はい、
ベースのスーちゃんがね、
はい、
これでもどうしよう、なんかもしかしたら、
はい、
なんか事故に巻き込まれてるとかの可能性あるんじゃないかって思って、
はい、
だって結構もう1時10分とかなってもさ、
はい、
一切そのなんかすいません電車遅れててとかって連絡も来ず、
はい、まあ考えられることをすれば、まあ、何か事故があった、
うん、
まあ例えば寝坊、
うん、
はい、とかあったりね、いろんなこう理由が考えられると思うんですけど、
まあ、はい、
はい、
でも1時なんでね、
はい、
13時なんでね、うん、
まあ普通はね全然起きてる、
まあその夜勤とかね、
はい、
されてる方じゃない限りは、
はい、
大体、まあ、起きて、
はい。
お仕事も、全然始めてる時間ですから。
はい、まあ、例えば、朝帰りだったとしても、まだ全然、まだギリ大丈夫なぐらいの。
まあまあ、よくね、バンドマンあるあるですよね、はい。友達と仲間と飲みに行って、ちょっとヒートアップしちゃって、朝まで、飲んでね、始発で帰るなんての。でも、それはもう、一般の方でも全然ありますから。うん、でも、それでも、朝まで飲んで始発で帰っても、9時出社とか頑張って行く人もいますから。
はい、
そこはもう言い訳にならないわけです。
はい、
でも、しかも1時っすから。13時っすよ、
はい。
寝坊はちょっと考えにくい。
はい、
うん。と思って。
はい。
で、マネージャー武道がですね。
連絡しました。
連絡しましたよね。
まず、LINE で一回送って、うん、それでも返事がなかったんで、電話をして、
うん、
まあ、その時はちょっと僕半分寝坊かなと思ってたんですよ。
まあまあまあまあまあね。結構、なんか夜更かしして、朝まで起きてて朝寝たとかって言ってるのはよくあるもんな。
はい。
うん、
で、電話して、あいつすぐ須藤さん出ました。
うんうん。
で、須藤さん大丈夫ですかつって。
うん。
あの、って言ったら、うん、須藤さんが、みたいな言い出して、
うん、
でも声の感じ、寝起きかどうかみたいな、分かるじゃないですか。
分かる分かる分かる。
その須藤さんの声が寝起きの声ではなかったんですよね、うん、
寝起きの時ってね、
はい、
なんか分かるもんね、声が、
はいはい、う
ん、
ちょっとこもってるというか、
うんうんうんうん、
で、いやこれ寝坊じゃないなと、
うん、
めっちゃ嫌な予感が して、
うん、
もしかして日程間違えてますっつって、
うん、
たらあれ、うん、俺そうだねっつってマジでって
怖い
って何が怖いかって、うん、さっきも内田さん言ってましたけど、うん、全然リマインドして全員了解って帰ってきてるわけですよ。
そうやねんな、スーちゃんも元気に、
はい、
了解びっくりびっくりみたいな、はい、オッケーみたいな、
はい、
来てたもんね。
はい、
怖いよ。
世界線がどっかで変わっちゃったんですよね。
で、何やったっけ、あの、さらにその、怖かったのが、
はい、
怖さを増していったのが、
そうですね、これが一番のホラー。
いや、もう、
はい、
寝坊やったら、
はい、
もう正直、
はい、
言ったらいい、
はい、
大人やもん、
はい、
嘘つく方が、あれやん。
はいはい、
もうほんまにすいませんでしたって、ちゃんと謝って、
うん、
寝坊ですって。
はい。
の方がまだマシやったぐらいの、うん、この後展開がありまして。
そうですね。はい、
寝る前までは、
はい。
覚えてた。
はい。
起きたら、忘れてたって。
ああ。
怖いな。
怖いですね。
稲川さんもびっくりでしょう。
こんな夜中に話しちゃダメですよ。
うん、
はい。
しかもそれをだから、ガチで、
はい。
言ってるから、
はい。
ちょっともう、みんな絶句。
はい。
なんて声をかけてあげればいいのかわからん
はい。で、全員が返事できない状況に、まあ、陥って、
うん。
まあ、それを見かねた、あ、とりあえず、リュウジもいたんでね。うん、リュウジが、頼みます
頼みますね。俺めっちゃ面白くてさ、それ。その、マスタリング終わった後に、キッちゃんとちょっとショッピング行ったんですよ。
はい、はい。
で、二人でちょっと心配してて大丈夫かなみたいな。
はい。
こんなん15年やってきて、
はい、
なかったもんみたいな、はい、話してて。
はい。
で、そんなら、なんてこれ送ろうかなとかって言うてたら、ちょうどね、
はい、
まあ、チーフマネージャーのリュウジが、
はい、
頼みます。頼みますもおもろかってんけど。もうなんか、絞り出したんやろな、言葉を。
はい。
いろんなことを、考えて、
はい、
変に、こう、傷つけないように、だけども、思いだけは、しっかりしてくださいよという思いだけは、なんとか伝えようと思って出してきたのが、
はい、
頼みます。いやー、ちょっとね、まあ、だからそういうことがありまして。
はい。
まあ、それがね、ちょっと僕らの中では、このまだっていう曲リリース前の、
はい、
一番衝撃的な。
そうですね。
ええ曲できたなーなんて、
はい。
いう感想と、
はい。
こう、 どっこいなぐらい衝撃的な、
はい、
出来事がありましたので、皆さんぜひともね、まあもちろん皆さんやられてると思いますけれども、
はい、
スケジュール管理をね、はい、どれだけしっかりやってても、寝る前は覚えてる、
はい、
だけど起きたら忘れてるなんてことがね、
はい、
ございますので、
はい、
ぜひとも皆さんお気をつけなさいましてお気をつけくださいということでございます。はい、はい、というわけでですね、今週の一曲聴いていただきましょう、はい、リズミックトイワールドでまだ。
ものが急に輝きを失ってく、そんな感覚に襲われているのは僕一人だけなのかな。どうすればいいのか教えてくれよヒーロー、どこにいる、そうな匂い。僕が本当に知りたいことは、うまく生きてく方法じゃないのさ。この心の反応が腐っていってないかどうかな。まだやれるかどうかな。僕が本当に知りたいことは、悲しみとの別れ方じゃないのさ。この心の炎が腐っていってないかどうかな。まだやれるかどうかな。
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドでまだです。さあここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。さあエトセトラツアーがもう始まります。2025年1月の25日土曜日、東京渋谷クラブクワトロ、対バン相手はグッドオンザリールラッコタワー。1月の30日木曜日が愛知名古屋ジャミン、対バンはサジー。2月の4日火曜日大阪ライブハウスパンゲア、対バン相手はアルコサイト、レゴビッグモールとなっております。 その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はトゥーマー、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田尚孝の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田尚孝と
無道でした。
また来週お会いしましょう。
さよなら。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私米とアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆうちゃんなとも1月最後の放送、はい、
最後
マジかよって感じで、ね、2025年にねゆうちゃん何か決まってる予定なんかありますかね。
決まってる予定ですかね、うん、でも多分25日遠征に行ってるんじゃないかな。
お
もしかしたら
それが入りそうな感じですか。
はい、入ってると思います。
な
るほど、
まあ、その辺のお知らせはねまたね、うん、あの随時ね、
はい、
あのしてもらってね告知などもね見てもらいたいなと思いますが、
うん、はい、
私の方はですね、
はい、
なんとプロレスデビュー30周年。
お
今年
ありがとうございます。はい、
1995年デビューってことで。
すごいですね、30周年。
まさか、まさかです。前回もね、うん、ちょっと触れましたけど。
はい。
まさか、まさかの30周年。
本当になんか考えられないですもんね、はい、30年。何かを続けることって。
いやでもね、自分でもこんな長くやると思わなかったですね。
そうなんですか。
本当に、
はい。そういうもんなんですね。
まず、慣れないだろうと思って始めた仕事だったんで。うんうん、
はいはい。
なんか自分をチャレンジしたい。自分にこう、一回なんか無理なことさせてみたいっていうところから、プロレスの道に入ったんですけど、
そうなんですね、
まさかそれがね30年もやってるとは。
そうです。プロレスラーの方でも30周年ってなかなか、うん、は
い、いやいないと思いますね。これはね記者の方とちょっと話したんですけど、うん、パーセンテージ的にはもうだいぶ少ないんじゃないかっていう。
そうですよね。だって普通スポーツ選手って、うん、もう30代ぐらいでは引退じゃないですか。
まあそうですね。プロレスラーはね大体ね30から40ぐらいがこう一番脂乗ってて。
う
ん、いい時期だって言われてるんですけども、私もそれも過ぎましたし、
はい、
でももう本当ね体の方はまあどんどんどんどんね衰える一方なんでね、うん、そこはもう若い子には勝てないですけど、でもやっぱあの経験とね、
はい、
まあ、テクニックがありますから、うんうんうん、そこでねなんとかこう乗り切ってるという、あと体の丈夫さでね、
すごいですね、
はい、っていう感じではありますけどね。
なんか今までで一番印象に残ってることとかってありますか。
うん、印象に残ってるのはやっぱね怪我した時かな。
怪我か。
いやもちろんねいい思い出もありますし、
うんうんうん、
こんな選手とやったとかこういういい試合がしたとかってありますけど、うんうんうん、怪我して例えば1年ぐらい休むとか、
はい、
そうするともう二度とリング、
いやそうですよね、そうです、は
い、二度とリングに上がれないんじゃないかっていう思いがあるわけですよ。
ありますよね。
だゆうちゃんがもうちね突然ね、
うん、
声が出なくなってきたりとか。
いや私一日休むだけで不安ですもん、
う
ん、
そうでしょ。
え、やばい居場所なくなるかもみたいな。
そうなんですよ。だってそれでもそれでもライブは続いていくじゃないですか、
うん、そうなんですよ、
ね、ユニットだったらユニットがゆいちゃん抜きでも続けていくわけじゃないですか。
そう、私それ絶対無理です。
そういうもんなんですよ。
そうですよね。
でも私も団体にいますから、
うんうん、
あ、普通に回ってるし、
うん、
普通に全国行ってるし、
うん、
いなくてもお客さんいっぱい入ってるし、
う
ん、
そうなっちゃう。
あれ俺 いなくてよかったのかなって
怪我してるからなおさらね、はい、なっちゃいますよね。
余計にそういうマイナスな気持ちになって、
うん、
で痛いし、
そうですよね。
え、これ治んのっていうところから気持ちを上げて、うん、あ、でもやっぱりあの時のお客さんの声もう一回聞きたいなっていうね。
すご
い。まあもう本当魔物ですよね。そういうのがあるから、
うん、
でゆうちゃんもきっとそう、もしね、万が一そういうことあっても、うんうん、あ、あの時のお客さんの声ありがたかったなって本当に心からね、思えて、またやろうって気持ちになる時が来ると思いますんでね。
そっか。
もちろんいい思い出を話すのもいいですけど、
うん、
1年ぐらい休んだら俺2回あるのかな。
そうなんですね。
そうなんですよ。
すごい。それで30周年ってすごいですね。
そうですね。それもあって、まあ、いろいろね、30年もあればね、いろいろ怪我もしますから。
いや、そうですよね。
そうそう。ある程度のその試合ができれば、まあ、怪我じゃないっていうカウントになるんで、
うんうんうんうん、
まあ、ちっちゃい怪我はね、もうカウントしないですけど、どうしてもね、休まなきゃいけないっていうことがね、やっぱありますんでね。
そうなんだ。なんか、その30年続けられる秘訣みたいなのって何だと思いますか？うん、
秘訣ですか？
はい、
そうだなあ、難しいですけどね。 いや、でももちろんプロレスが好きってのはありますけど、うん、なんだろうね。いや、ほんと難しいね。
いや、難しいですよね。なんか私も今年多分12か13周年ぐらいなんですけど、自分が、だってあと30周年までって考えると、考えられない。
そう。そうだよね。
考えられないですよ。すごい。いや、ここまでも考えられなかったですけど、10年とかも。すごいなって思いますよね。
だんだんね、やっぱね、若い頃と目標が変わってくるんだね。
確かに。
その時の目標。例えば、団体でチャンピオンになるとか、ここまで行きたいとか、こうなりたいとか、稼ぎたいとかって、そういう目標が、どんどんどんどん年齢いけば変わってくるんですよ。
そっか。
だからその目の前にある目標、大きな目標と目の前にある目標を作り続けることかもしれないですね。
うん、ええー、すごい、
うん。あ、かっこいいこと言った
今。うん、意外と言っちゃってる。
言っちゃってる。
なんか今日、ね、今日ちょっと違う人がいるみたい。なんか。
ゆいちゃん。
違う人現れちゃった。
目がハートになってるけど大丈夫ですか？
ちょっとハートにはならないですけど。
あ、ならないですか。あ、いつも通りってことでね、
うん。いつも通りに。
まあこんな私もいるんですよ。
いや、すごいですね。そりゃそうですよね。ね、
ゆいちゃんもね、まあ30周年目指して。
うん、いや、頑張りたいと思います。
ぜひぜひね、頑張ってもらいたいなと思います。
それではそろそろ一曲いきましょう。ヨネさん曲紹介お願いします。
はい。モハメドヨネで夢で会いたい。
忘れかけてた苦しい思いが恥ずかしげもなく溢れ出す大好きな人に大好きと言えずにおどけてみせた情けなさ今夜君の見る夢の中滑り込もうExpress 銀河まで目を閉じたら走り出すのさ上弦の月が泣きたいほど綺麗で会いたくなって眠れない誰にも言えなくて自信も持てなくてそれでも諦められなくてもう囚われてもこの愛を伝えるんだ新聞描いてる流星になりたいんだ今夜君の見る滑り込もうエクスプレス銀河まで目を閉じたら走り出すのさ
お聴きいただいてる曲はモハメドヨネさんで夢で会いたいです。
いや、なんか、ちょっと真面目な話したと思ったらね、自分の歌、ぶっこんでくんのかっていう。
いいじゃないですか、久しぶりにね。
聞いてる人もずっこけてますよ。まあ、これは、これが私なんでね、いいんですよ、オンとオフとね。まあ、そういうのがないと、やっぱり。
ありますかね、30周年記念の曲。
記念の曲、うん、あ、ゆいちゃんとデュエットどうですか？
やばい、デュエットはやばい。
デュエットいいじゃないですか。
デュエットか。
ほら、タカさんとさ、工藤静香ちゃんみたいなやつ。
う
ん、
何それ。
知らないですか？
全然わかんないです。
そっちかければよかったかな。昭和の名デュエットですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、今度じゃあちょっとなんか探して聞いてみてください。
あ、わかりました。
多分次会った時あれは嫌ですって言われるかもしれない。ね、ぜひ皆さんどうなるか楽しみにしてほしいと思います。
ということでモハメドヨネさんで夢で会いたいでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルのネオンフィーチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、なんだか1月からいいお話を聞けてしまって、
ありがとうございます。
ぜひ30周年はアンタイトルも絡んでいただければ、
ね、何かね絡みたいなと思いますのでね、ぜひその時はよろしくお願いします、
はい、
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆいちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは2月の12日水曜日青山リズムさんにて定期公演開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします、
はい、お願いします。はい、ノアの方はですね2月の15日土曜日横浜ラジャントホール大会夕方4時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメド米と
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。降り積もる息違いライバルは
段違い自分に限界を感じたい。今夜も無駄毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしてもひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
うん、そうですね。
来週もほぼ同じメンバーでお送りしますので
そう変わるの
多分同じだと思います、はい、お付き合いください
よろしくお願いします。
この番組では各コーナーへのメッセージもお待ちしています。詳しくはロックラッシュレディオのホームページご覧ください。リズミックトイワールド命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト匠と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、一度きりの人生という当然も長いだった。